声の広報司法日立令和4年2022年5月5日号ナンバー1720目次表紙1ページ特集新しい総合計画がスタートします2ページ新型コロナウイルスワクチン接種8ページ第4次日立男女共同参画計画日立ラポールプランを策定しました10ページ公共施設マネジメント基本方針改定版中期行動計画を策定しました11ページ人間ドック脳ドック検診費用補助の申請受付中12ページ完全予約制で無料の健康診査を実施します。13ページ。茨城シニアカードをご存知ですか？公共施設のトイレを整備しています。以上14ページ。事業者向けの補助制度をご利用ください。15ページ。日立これからプロジェクト。日立シビックセンターの催し。以上16ページ。情報広場お知らせ17ページ催し18ページ講座募集以上19ページ子育て20ページ自主グループ会員募集県内産農水産物の出荷制限自粛状況市内の放射線量の状況などのお知らせ以上22ページ。広告募集中23ページ。日立市の未来を切り開け。令和4年度日立市職員採用試験。令和5年4月採用。前期日程24ページ。目次終わり。表紙特集新しい総合計画がスタートします。写真は海岸バイパス通りから見た日立市街地の風景です。
特集、新しい総合計画がスタートします。今後10年間のまちづくりの方向性を定めた新たな総合計画が令和4年4月から始まりました。今回の特集は、本市のまちづくりにおける様々な課題を克服し、すべての世代の方が生き生きと輝く安心と期待に満ちたまちづくりを進めるための市政運営の新たな羅針盤となる日立市総合計画についてご紹介します。写真が4枚あります。1枚目。7人の若者が横一列に並んでまっすぐに前を見ています。2枚目、笑顔で赤ちゃんを見つめる子供です。3枚目、野外活動を楽しむ3人のシニア世代の方々です。4枚目、ものづくりに真剣に取り組む男性です。写真終わり。総合計画とは、総合計画は、市民、地域、民間事業者、行政などが連携、協力して実現すべき、まちづくりの目標を示す、市の最も重要な計画です。1、基本構想。2、基本計画。3、実施計画の3段階構造で、2022、令和4年度から、2031、令和13年度までの10年間の計画となります。図があります。基本構想、基本計画、実施計画の各計画期間が2022年度から2031年度に向かう帯状の矢印で示されています。基本構想、10年間、2022年度から2031年度、前期基本計画、 5年間、2022年度から2026年度、後期基本計画、5年間、2027年度から2031年度、実施計画、3年間、ローリング方式で毎年見直し、図、終わり。将来都市像、競争、漢字は共に作る、で、新たな歴史を刻む、次世代型未来都市、日立。人づくり、街づくり、そしてみんなの幸せづくり。図があります。総合計画の3段階構造がピラミッド型の階層図で示されています。上から順に、1、基本構想。本市の街づくりの基本理念と目指すべき将来都市像、将来人口などを定め、それを実現するための施策の大綱、基本的方向を示しています。2、基本計画、前期、後期、現在は前期。基本計画は、基本構想で定めた施策の大綱に基づき、施策の取り組みや主な事業などを体系的に定めたものです。3、実施計画。実施計画は、基本計画に定めた施策や事業を中心に、財政状況や社会情勢と整合を図りながら、各年度に実施する具体的な事業を定めるものです。図、終わり。将来都市像、競争で新たな歴史を刻む、次世代型未来都市、日立が表すもの。競争で新たな歴史を刻む。人口減少、少子高齢化、新型コロナウイルス感染症の影響など、様々な課題に直面する中にあっても、本市まちづくりの歴史的な気風である、市民、企業、行政が共に手を携え、地域共創の精神をさらに前面に出し、持てる力を十分に発揮し合い、困難を乗り越え、未来を切り開いていくという強い意志を示しています。次世代型未来都市。将来への先行きが見えない時代にあっても、逆境をさらなる成長のチャンスと捉え、本市が有するものづくりの知恵や技術、地域の力など、町の資産を最大限に生かしながら、社会情勢の変化や新たなニーズに対応し、新たな町の価値を創造していくことで、力強く生き抜いていきます。そうすることにより、市民サービスや都市機能などが格段に進歩した状態である次世代型の一歩進んだ未来都市を築き、本市の新たな歴史の1ページを紡いでいくことを目指すものです。まちづくりの基本理念。本市では、暮らし、町の活力、仕事や産業など、地域力、日立らしさ、それらを形作る人に視点を置きながら、町づくりを進めてきました。これらの視点は、町づくりの根幹をなすもので、時代を経ても変わらない、町づくりの普遍的な理念であると言えます。本計画では、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、社会経済情勢の不確実性が高まる中、また、市民のライフスタイルや価値観の多様化に伴い、人と人、人と地域の関係性の希薄化が叫ばれる中にあっても、すべての人が共助の精神を持って安心して生き生きと暮らせる街の実現を目指し、三つの理念を設定します。一つ目、日立らしさが溢れる街。本市が有する他にはない恵まれた強みを生かし、日立らしさを磨き、育み、新たな価値を生み出しながら、ふるさと、日立 を誇りに思えるよう、総合力を備えた唯一無二の街づくりを進めます。二つ目、活力とチャレンジにあふれる街。積極的に新たな産業の振興や賑わいの創出に取り組むことにより、街の活力を育み、誰もが生きがいを持ち、生涯にわたってあらゆることにチャレンジし続けることができる街づくりを進めます。三つ目、安心と優しさにあふれる街。市民一人一人が思いやりを持ち、互いに寄り添い、安全に、そして安心して快適に暮らせるよう、人に優しく、豊かな包容力で包み込み、住みたい人を受け入れ、誰もが住み続けたいと思える街づくりを進めます。写真があります。日立市街地の全景です。手前に日立港、奥に向かって市街地が広がっています。写真終わり。策定委員会からの答申。日立市総合計画の策定にあたり、学識経験者やコミュニティ、各種団体の代表者、学生など28人で構成する策定委員会を設置して審議を進めました。2月24日には、前期基本計画の答申案がまとまり、小川市長への前期基本計画の答申が行われました。上野直美委員長は、広く市民の意見を取り入れた基本計画ができました。市の発展の礎となり、市民から親しまれる計画として、目指すべき将来都市像の実現を願っています。と述べ、小川市長に答申書を手渡しました。写真。小川市長は、皆さんのふるさと日立への熱い思いを強く感じました。計画に定めた事業を着実に前進させていきたいです。と、策定に関わった委員に感謝を述べました。日立成長戦略プラン。新型コロナウイルス感染症の影響や今後も進行が見込まれる人口減少、少子高齢化など本市を取り巻く環境は年々多様化、複雑化していることから対抗、施策という行政分野の垣根を越えて分野横断的に対応していかなければならない課題が顕在化しています。前期基本計画においては対抗・施策による縦割りのアプローチでは解決が難しい課題について、全庁を挙げて分野横断的に解決すべき取り組みとして、日立成長戦略プランに位置づけ、施策・事業を戦略的に推進していきます。図があります。15のプランが4つのプロジェクトに分類されています。プロジェクトごとに、戦略、属するプラン名とイメージ写真、目指す姿とイメージイラストが示されています。一つ目のプロジェクト、人材充実プロジェクト、町の未来を担うアクティブパーソンズ戦略、持続可能な町の未来を作るため、人口減少対策をさらに拡充しながら、子どもから高齢者までのすべての町の未来を担う人材が安全に安心して活躍できる取り組みを進めます。プラン1、移住・定住支援、人口減少対策、定住促進。プラン2、若者・女性の活躍、
若者・女性。
プラン3、高齢社会の形成。
高齢の漢字は幸せな年齢。
2025年問題。プラン4、子供に優しい街づくり、子育て子供支援。プラン5、教育は日立市で、教育の充実。目指す姿。子育て世代が
教育は日立市でと思える質の高い教育の実現、社会活動を支えていくアクティブシニアの増加、子育て世帯などの若年世帯が転入・定住しやすい良好な住環境の形成。二つ目のプロジェクト、産業強化プロジェクト、次代の産業をリードするイノベーションシティ戦略。産業の創出力を高めるため、これまで培ってきた産業・技術集積などの強みを活かしながら、常に新たな領域に挑戦し続けるとともに、働く意欲を持つ多様な人材が活躍できる社会を作ります。プラン6、新しい産業の創出、稼ぐ力の向上。プラン7、産業の多角化、人材確保、強靭な産業構造の形成。プラン8、魅力的な雇用、就業支援、雇用対策、事業承継。目指す姿、若者や女性の就業ニーズの高い雇用の創出、中小企業のデジタル化による事業の多角化、本市の強みを生かした企業誘致や新たな産業の進展。三つ目のプロジェクト、未来都市プロジェクト、豊かな暮らしと活力が持続するサスティナブルシティ戦略。将来にわたり豊かな暮らしと活力が持続する未来を作るため、市民、行政、企業が一体となって脱炭素化に取り組むとともに、 AI や ICT といった技術の革新的な進歩を積極的に生かすことで、環境と調和した効率的な暮らし、持続可能な都市の実現を目指します。プラン9、未来型環境先進都市の推進、脱炭素社会の形成。イメージ写真はゼロカーボンシティ日立の表明全文です。プラン10、日立型スマートライフの構築、デジタル化の推進。プラン11、コンパクトプラスネットワークの推進、機能的な街の形成。目指す姿、にぎわう街中、新モビリティの実用化、介護ロボット装着型の導入による介護負担軽減、各種のオンライン業務の拡大、再生可能エネルギーの導入促進、市民の環境保全に対する意識の醸成。四つ目のプロジェクト、魅力・地域力強化プロジェクト、リスクをチャンスに変えるリカバリー戦略。自助・共助・公助による支え合いの仕組みづくりや、各種の防災施設の整備などによるソフト・ハード両面にわたる安全・安心な街づくりを通して、都市全体としてリスクへの対応力を高めます。プラン12、共助の力と安全・安心力のパワーアップ、コミュニティ・地域力の拡充。プラン13、日立らしさのプロモーション、日立らしさの掘り起こし・磨き上げ。プラン14、スポーツ・文化を活用した街づくり、スポーツ・文化の振興。プラン15、しなやかな新しい生活様式の普及、新しい感染症の克服。目指す姿、ニューノーマル・新しい日常の定着、デジタル化の進展により、すべての市民がその恩恵を享受。本市の観光資源や暮らしの魅力の発信による本市を訪れる人や移住する人の増加。自助・共助・公助の連携による災害への確実な備え。福祉・防災・防犯・環境などの分野で
全世代が活躍しているコミュニティ。図終わり。計画策定にあたり、たくさんの方からご意見をいただきました。1、策定委員会、諮問機関の開催。学識経験者や各種団体の代表者などで構成された策定委員会、写真において、計画策定に必要な審議を行いました。2、各種アンケート調査の実施。司法や市ホームページ、インターネットモニター制度などを活用したアンケート調査、写真をはじめ、パブリックコメントや市民3000人を対象としたニーズ調査などを行いました。3、地域が抱える課題の把握。市内すべてのコミュニティを訪問し、地域住民の方から地域の課題や街づくりについてご意見をいただきました。写真。4、若い世代の意見を反映。市内に所在する2つの大学に通う学生に対するインタビュー、写真を実施するとともに、子育て世代に対するアンケート調査を実施しました。すべての世代が幸せを実感できる街の実現に向けて、政策企画課、飛田誠課長、写真。現在、人口減少、少子高齢化をはじめ、激甚化、頻発化する自然災害や新型コロナウイルス感染症の影響など、様々な課題に直面していますが、本市は100年を超える歴史を有するものづくりの街として、世界に誇る知恵や技術、地域の力をはじめ、海や山などの豊かな自然や独自の文化など、先人たちのたゆまぬ努力などによって培ってきた本市固有の日立らしさという素晴らしい地域資源があります。これまで本市はこの日立らしさを原動力に、塩害の克服をはじめ、戦災や東日本大震災からの復興など、幾多の逆境を乗り越えてきたことから、現在直面している課題をさらなる成長のチャンスに変えるポテンシャルがあります。この日立らしさを最大限に活かしながら、町の発展を支える人材の育成に注力し、市民、企業の皆様と連携、共同するとともに、より多角的な視点を持って、総合計画の推進を図り、誰もが幸せを実感できる街の実現を目指していきたいと考えています。市ホームページの QR コードがあります。総合計画は市のホームページに掲載しているほか、市役所、各支所、図書館などで閲覧することができます。また、パンフレット、写真を6月5日号司法と合わせて配布します。問い合わせ、政策企画課、内線349。
新型コロナウイルスワクチン接種。令和4年4月13日までの情報で作成しています。最新の情報は、市のホームページなどで随時お知らせします。市のホームページの QR コードがあります。追加接種、3回目接種のお知らせ。2回目接種から6ヶ月以上経過した12歳以上の方を対象に3回目接種を進めています。1、接種スケジュール、予定。対象、2回目の接種日が令和3年11月16日から30日までの方。接種券発送日、令和4年5月10日火曜日。予約開始日時、接種券が届いたら予約できます。2回目接種から6ヶ月経過後に接種できます。令和3年11月15日までに 2回目の接種を受けた方には、すでに接種券を発送しました。対象以外の方にも、2回目の接種が完了した順に、接種券をお送りします。2、使用ワクチン。12歳から17歳の方、ファイザー社製。18歳以上の方、ファイザー社製、または、モデルナ社製。12歳から17歳の方はご注意。使用ワクチンはファイザー社製となり、モデルナ社製は受けられません。3. 予約・接種方法。予約方法。インターネット予約。コールセンターへ電話予約。医療機関へ直接予約・個別接種。接種方法。1. 医療機関で個別接種。使用ワクチン。ファイザー社製、またはモデルナ社製。2. 医療機関で集団接種。使用ワクチン。ファイザー社製、またはモデルナ社製。接種日、会場の順に読みます。5月14日土曜日。長井常陸森病院。5月15日日曜日、島崎病院、日立医療センター。5月21日土曜日、長井常陸森病院、田尻が丘病院。5月22日日曜日、島崎病院。定員に達し次第、受付を終了します。今後も継続して実施する予定です。また、接種会場は追加となることがあります。最新の情報は、市のホームページ、右の QR や予約の際にご確認ください。3、県の大規模接種会場で接種。使用ワクチン、モデルナ社製、期間、5月28日土曜日までの水曜、金曜、土曜日。場所、茨城県庁福利厚生棟、水戸市笠原町978-6。5、6歳のお子さんの予約、接種を開始します。5、6歳のお子さんの予約、接種開始日をお知らせします。保護者の方は、ワクチンを受けるメリット、感染症予防の効果と、デメリット、副反応のリスクをご理解の上、お子さんと話し合い、接種を受けさせるか判断してください。1、接種スケジュール、予定、対象、5、6歳のお子さん、予約、接種開始日、5月9日月曜日。7歳から11歳と基礎疾患のあるお子さんについては、すでに予約、接種を受け付けています。ワンポイント情報。新型コロナウイルスワクチンとその他の予防接種の間隔は、前後2週間の間隔を空ける必要があります。2. 予約・接種方法。使用ワクチン、小児用ファイザー社製。接種会場、中央委員、中央庁友部。高橋小児科委員、中央庁友部東。立花クリニック、幸町。小泉チルドレンズクリニック、鮎川町。石川内科ファミリークリニック、桜川町。西野医院、登米町。日立港病院、港町。日立総合病院、城南町。日立総合病院では、定期的に受診し、処方を継続されている方に接種を行います。診療時に、 主治医に接種を希望する旨お伝えください。接種の可否を判断します。予約方法、インターネット予約、コールセンターへ電話予約。予約方法は変更となる場合があります。詳しくは市のホームページ、左の QR をご確認ください。1、2回目の接種は市内3カ所の医療機関で実施しています。接種対象となる12歳、12歳の誕生日を迎えた方、以上のすべての年代の方への接種を進めています。接種できる医療機関と日程には限りがあります。接種を希望される方でまだ接種を受けていない方は、できる限り早めに接種を受けましょう。接種会場、田尻が丘病院、田尻町、石川内科ファミリークリニック、桜川町、久慈血の根病院、久慈町。予約方法、インターネット予約、コールセンターへ電話予約、使用ワクチン、ファイザー社製。ワクチン接種後も感染予防対策を続けましょう。新型コロナウイルスワクチンは発症を予防する効果や重症化を予防する効果がありますが、どちらも 100% 予防できるわけではありません。また、感染しても症状が出ず、気づかないうちに他の方に感染させてしまう可能性があります。ワクチン接種を受けた後も、マスクの着用や手洗い、3密、密集、密接、密閉を避けるなど、引き続き感染予防対策を行いましょう。感染予防のためのイラストが9枚あります。手洗い、手指消毒、うがい、マスク着用、検温、消毒、換気、身体的距離の確保。イラスト終わり。防ごう、ワクチンハラスメント。ワクチン接種は義務ではありません。接種を希望していても、体質や持病など様々な理由で接種を受けることができない方もいます。一人一人が相手を思いやる気持ちを持ち、接種を強制するのはやめましょう。ワクチンハラスメントのイラストが2つあります。1つ目、接種の同調・強制・罰。接種を受けないとダメだよと話す女性です。2つ目、接種を受けない理由をしつこく聞く・罰。なんでまだ打たないの?と疑問に感じている女性です。イラスト終わり。コールセンター、電話相談窓口と相談窓口。コールセンター、ワクチン接種日立コールセンター。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日も対応。問い合わせ、電話 050-3646-5466、直通、ファックス 85-8010、相談窓口、受付時間、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日は午前9時から午後5時、ところ、日立市役所1階、多賀市民プラザ1階、保健センター1階。ワクチン接種の副反応に関する問い合わせ、ご相談。ワクチン接種では、副反応として、接種後に注射した部位の痛みや疲労、頭痛などが見られることがあります。こうした症状の大部分は、接種後、数日以内に回復していますが、気になる症状が続く場合は、かかりつけ医に相談するか、 次の相談窓口にご相談ください。茨城県新型コロナワクチンコールセンター副反応相談窓口電話 029-301-5394 24時間対応土曜、日曜日、祝日も対応第4次日立男女共同参画計画日立ラポールプランを策定しました。市では、男女がお互いの意思を尊重し、協力し合う中で、それぞれが希望する生き方を実現するための多様な選択肢を提供できる環境を整えていきたいと考えています。性別にとらわれることなく、安心して理想とする生き方を追求し、個々が高め合いながら生きる。そんな一人一人のチャレンジを応援できる街を目指していきます。日立市が目指す姿。チャレンジを応援する街、日立。自己実現できる。生きがいを持てる。望む活躍ができる。自立して生活できる。安心して暮らせる。計画期間、令和4年度から、令和8年度5年間。基本方針。日立市の目指す姿を実現するため、3つの基本方針を設定します。1。男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備。男女共同参画の視点に立った環境整備。教育、メディアなどを通じた男女双方の意識改革。理解の促進。男女共同参画に関する国際的な協調。2. あらゆる分野における女性の参画拡大。政策・方針決定過程への女性の参画拡大。雇用などにおける男女共同参画の推進と仕事と家庭の調和。地域における男女共同参画の推進。科学技術、学術における男女共同参画の推進。3. 安全、安心な暮らしの実現。女性に対するあらゆる暴力の根絶。貧困など生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備。生涯を通じた健康支援、防災、復興における男女共同参画の推進。今年度から始める事業の例。1、市政に若者の意見を積極的に取り入れることを目的とした大学生人材リストを作成し、随時協力者を得られるシステムを作ります。2、女性の働き方の選択肢を増やすため、女性デジタル人材、多様なデジタル技術を活用することができる人材の育成に力を入れます。3、マイノリティに対する理解促進を図るために、広く学びの機会を提供することや、対象者が悩みを相談できる場を作ることで、誰もがお互いを認め合いながら自分らしく生きることができるダイバーシティ社会、性別や国籍、年齢などに関わりなく多様な個性が力を発揮し共存できる社会の実現を目指します。写真が2枚あります。1枚目、日立版お父飯写真展、飯はご飯の飯。2枚目、女性の人材育成講座、写真終わり。計画の基本理念。本計画は、日立市男女共同参画社会基本条例第3条に定める基本理念に沿った男女共同参画社会の実現を目指すものです。図があります。5つの円が花びら状に重なるように描かれ、中央の円には 日立市が目指す男女共同参画社会。それを囲む円には、個人の意思の尊重、男女の人権尊重、方針決定などへの男女参画、各分野での男女共同と書かれています。図終わり。問い合わせ、女性若者支援課男女共同参画推進室、電話 26-0315。 詳しくは右の QR をご覧ください。公共施設マネジメント基本方針改訂版中期行動計画を策定しました。市では人口減少や少子高齢化の進行、厳しい財政状況の中で、将来にわたって市民の皆さんが公共施設を安全かつ快適に利用できるよう、公共施設全体の方針などを定めた公共施設マネジメント基本方針を改定し、施設ごとの取り組みなどを定めた公共施設マネジメント中期行動計画を策定しました。計画は市のホームページ、右の QR、市役所、各支所、交流センター、図書館などでご覧になれます。日立市公共施設マネジメント基本方針改訂版。計画期間、平成26年度から令和22年度27年間。基本理念、日立市の将来動向を踏まえた持続可能な公共施設マネジメントの推進。基本方針の三本柱。1、施設総量の削減。客観的評価による維持・更新すべき施設の選択や、既存施設の活用などによる施設設備の抑制で施設総量の最適化を図ります。2. 施設の持続的な維持管理、更新など、施設コスト縮減のため、計画的な点検や予防保全による長寿命化、適切な施設使用の検討、脱炭素化などを推進します。3. マネジメントの推進。全庁的な推進体制の整備や、基金の活用などによる財源の確保、施設情報の一元的な管理・活用を推進します。日立市公共施設マネジメント中期行動計画。計画期間、令和4年度から令和13年度10年間。行動計画、日立市公共施設マネジメント基本方針で定めた施設分野別のマネジメント方針に基づき、個々の施設の具体的な取り組み内容を7つに分類して定めました。取り組み内容の分類、内容、主な対象施設の順に読みます。方針検討。1、再整備、転用などの検討。主に建て替え、転用。用途変更して利活用、リニューアル、耐震化などを検討します。中央市民プール、金沢老人福祉センター、大三家欅荘、福祉プラザ。2、廃止・統廃合の検討。主に廃止、統廃合、縮小、譲渡を検討します。旧緑化センター、旧多賀公民館河原湖分館、愛賀町集会所。3、利便性向上、利用者像などの検討。利便性向上、利用者像などの施設のソフト面の検討をします。各交流センター、角記念市民ギャラリー、地域体育館、滑川、東金沢、泉ヶ森、日高、豊浦。4. あり方検討。 現時点で未定である今後の施設の方向性を検討します。奥日立キララの里、上根市民プール、ホリゾン上根、うららの湯獣王、獣王支所、実施、5、再整備など、建て替え、新設、リニューアル、耐震補強などを実施します。上根動物園、市民運動公園、陸上競技場、野球場、テニスコート、郷土博物館、南部支所。6、廃止、統廃合、廃止、統廃合、縮小、譲渡を実施します。市立小中学校、私立幼稚園。7、継続、計画的な修繕を行いながら、施設運営を継続します。各図書館、保健センター、上諏訪山荘、大瀬青少年の家、日立市民会館、多賀市民会館。中期行動計画のモデル事業。行動計画の実効性をより高めるため、マネジメントの模範となる先導的な取り組みをモデル事業として定めました。事業名、学校再編推進事業。概要、学校再編計画に基づく統合を進めます。学校の跡地活用などを含め、施設の在り方を検討します。問い合わせ、公共財産管理課、内線529。
人間ドック、脳ドック、検診費用補助の申請受付中。国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者の方へ。国民健康保険に加入している方や、後期高齢者医療保険に加入している方が、市の指定医療機関で人間ドック、脳ドックを受診する場合に、検診費用の一部を助成します。対象、国民健康保険加入者、受診日時点、受診日の属する年度、末日の年齢が40歳以上で、受診日に年齢が74歳以下の方。後期高齢者、医療保険加入者、受診日時点。市に住民票がある、または市から住所地特例の適用を受けている方。いずれも、令和3年度までの国民健康保険料、または後期高齢者の医療保険料の滞納がない方。人間ドック希望の場合、令和4年度に市の特定健診、または後期高齢者の市の健康審査、集団健診、医療機関健診を受診しない方。脳ドック希望の場合、令和2年度、3年度に脳ドックの補助を受けていない方。申し込みの流れ、国民健康保険の方は、申請方法がこれまでと変わりましたのでご注意ください。補助申請書は、国民健康保険課や各支所の窓口にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。1、健診機関へドックの予約。2、受診月の3ヶ月前の月末までに、補助申請書を国民健康保険課または各支所へ郵送か。3、受診月の約1ヶ月前に市から補助決定通知書か補助金請求書が届いてから検診機関で受診。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。検診機関または受診者本人から検診結果を市に提出していただきます。市は検診結果を保険事業に活用します。検診期間一覧、検診期間名、検診種別、予約受付時間、電話番号の順に読みます。 日立総合病院、日立総合健診センター、人間ドック、脳ドック、平日10時から16時、0120-87-2580、日立健康管理センター、人間ドック、平日10時から16時30分、0120-386-399、日立メディカルセンター、人間ドック、平日8時30分から12時、13時から17時、33-5911、日光記念病院、人間ドック、平日8時30分から16時30分、24-1212、日立医療センター、人間ドック、脳ドック、平日13時から16時、36-2551、川崎医長科肛門科病院、人間ドック、平日14時から17時、36-1800、日立大三科病院、人間ドック、平日9時から16時、木曜日9時から12時、77-3383、久慈血の根病院、人間ドック、月曜から土曜日、9時から12時、13時から17時、52-2119、田尻が丘病院、人間ドック、月曜から土曜日、9時から16時、43-2323、長井日立の森病院、人間ドック、脳ドック、平日10時から16時、土曜日10時から12時、44-8800、山手クリニック、人間ドック、平日13時30分から17時、水曜、木曜日を除く、33-2121、聖霊メモリアル病院、もみや町、脳ドック、13時から16時、日曜日、祝日を除く、52-8531、聖霊メモリアル高鈴、脳ドック、12時から14時、木曜、日曜日、祝日を除く、23-6060、補助上限額、17,000円、受診可能日、検診内容、料金など、詳しくは医療機関に問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、国保、内線203、後期、内線204。
完全予約制で無料の健康診査を実施します。今年も元気で過ごすために、年に一度の健康チェック。自覚症状がなく、症状が現れた時には、すでに進行しているという病気は少なくありません。症状のない病気を早期に発見するためには、定期的な健康診査を受けることが大切です。1年に1回、定期的に健康診査を受診しましょう。対象、40歳から74歳で国民健康保険に加入している方、後期高齢者医療保険に加入している方、40歳以上で日立市の生活保護を受給している方、16歳から39歳で職場などで検診を受ける機会のない方、集団検診のみ。対象者に5月上旬に健康受診券、黄色の封筒、写真を郵送します。受診券が届かない方は 問い合わせてください。集団検診、時、6月1日水曜日から12月26日月曜日。ところ、保健センター、日立メディカルセンター、中央総合健康福祉センター、多賀市民プラザ、泉ヶ森体育館。予約方法、インターネット予約、電話予約、専用ダイヤル 85-8200。 医療機関検診、時、6月1日水曜日から来年2月17日金曜日。集団検診の詳しいスケジュールや対象の医療機関などは、対象者にお送りする検診受診券をご覧になるか、健康づくり推進課に問い合わせてください。追加検診、先の検診対象外の方も受診できます。集団検診では、次のがん検診などを追加で受診できます。希望者は5月16日月曜日以降に、電話予約 85-8200 してください。種類、対象、料金の順に読みます。結核、肺がん検診、65歳以上、無料。前立腺がん検診、50歳以上の男性、2409円。一部対象者は女性あり。肝炎ウイルス検診、B 型、C 型、40歳以上、40歳の方は無料、B 型プラス C 型、800円、B 型のみ、200円、C 型のみ、700円。40歳から74歳で社会保険に加入している方、加入している医療保険者へ受診方法などを問い合わせてください。問い合わせた上で集団検診を希望する場合は、次の日程で受診できます。時、ところ、申し込み期間の順に読みます。9月1日木曜日、日立メディカルセンター。8月1日月曜日から5日金曜日。11月8日火曜日、日立メディカルセンター。11月17日木曜日、泉ヶ森体育館。いずれも10月19日水曜日から25日火曜日。1月16日月曜日、日立メディカルセンター。1月19日木曜日、中央総合健康福祉センター。いずれも12月19日月曜日から23日金曜日。申し込み受付時間、午前8時30分から正午、午後1時から5時。申し込み、電話で日立メディカルセンター 33-5911 へ。検診結果をもとに保健指導を行っています。ぜひ活用してください。生活習慣病は気づかないうちに進行していきます。自覚症状がなくても、検診結果に異常があった場合は、生活習慣の改善をしていくことが大切です。市では、検診結果に応じて、健康相談や健康教室などの保健指導を実施しています。生活習慣の振り返りにご利用ください。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課。電話 21-3300。
茨城シニアカードをご存知ですか？茨城シニアカードのデザインが変わります。県が発行している茨城シニアカードが4月1日から新しいデザイン写真になりました。旧デザインのシニアカード写真も引き続き利用できます。茨城シニアカードって何？65歳以上の方が協賛店舗に提示すると割引やポイント加算などのお得なサービスを受けられるカードです。65歳以上の本人のみが利用できます。カードの入手方法。高齢福祉課、各支所、地域包括支援センターで配布しています。保険証など、住所、氏名、生年月日が確認できるものを持って本人がお越しください。カードが使えるお店。協賛店舗には、シニアカードをデザインしたステッカーやミニのぼりなどを掲げています。詳しくはチラシ、高齢福祉課または各支所にあります。か、右の QR をご覧ください。問い合わせ、高齢福祉課内線228。公共施設のトイレを整備しています。公共施設や避難所トイレの利用環境を改善。平成30年度から公共施設トイレの便器の様式化のほか、段差解消や手すり、おむつ交換台、オストメイトの設置など、バリアフリーやユニバーサルデザイン化を図っています。令和3年度中には34施設の整備が完了し、今年度も順次整備を進めていきます。令和3年度に整備した施設。分類、施設名の順に読みます。市民文化系施設、交流センター、なめかわ、中小路、花山、日立市民会館、日立シビックセンター、スポーツ・レクリエーション施設、市民運動公園、陸上競技場、スポーツ広場、折笠、中里、高原自然体験交流施設、体育館、上諏訪山荘、泉ヶ森、海水浴場、久慈浜、石浜、河原郷、小貝ヶ浜、学校、体育館、小学校、日高、湯名子、花山、諏訪、大沼、水木、義務教育学校、中里、子育て支援施設、幼稚園、大沼、田尻、串形、保育園、上根、上町、大森、大瀬、水木、獣王、保健福祉施設、獣王総合健康福祉センター、産業系施設、産業支援センター、その他、獣王駅前公衆トイレ。整備した施設を一部ご紹介。写真が4枚あります。1枚目、久慈浜海水浴場。2枚目、折笠スポーツ広場。3枚目、獣王駅前公衆トイレ。4枚目、日立市民会館。写真終わり。今年度整備予定の主な施設。学校、体育館、助川省、大久保中、泉ヶ丘中、交流センター、鳴沢、湯名子、大沼、赤羽緑地、獣王スポーツ広場。問い合わせ、公共財産管理課、内線529。
事業者向けの補助制度をご利用ください。ヘルメット姿で作業をしている男性の写真があります。事業者の皆様を応援する各種補助制度をご案内します。申請状況によって締め切り日前に受付終了する場合がありますので、お早めにご相談ください。ナンバー、補助金名、内容、補助上限額、補助率、申請期限の順に読みます。1、技術革新推進事業補助。自社技術などを活用した新規製品、新サービスに関する技術開発にかかる経費の一部を補助します。100万円、2分の1以内。5月31日火曜日。2、町中空き店舗活用事業補助。空き店舗、空き家を活用して出店する際や、移動販売車の購入に要する経費の一部を補助します。100万円、3分の1以内。12月28日、水曜日。以下、申請期限はすべて12月28日、水曜日になります。3、先端設備等導入促進支援事業補助。先端設備等導入計画の認定を受けた設備の導入にかかる経費の一部を補助します。50万円、2分の1以内。4、事業継続力強化計画策定推進支援事業補助。事業継続力強化計画の策定や、その実践に要する経費の一部を補助します。150万円、2分の1以内。5、事業承継支援事業補助。特例承継計画策定に基づく事業承継への取り組みや、M&A などによる事業引き継ぎに要する経費の一部を補助します。50万円、2分の1以内。6、特許技術取得事業補助。国内特許の出願審査請求にかかる経費の一部を補助します。30万円、2分の1以内。7、国際認証等取得支援事業補助。国際認証、国内認証の取得にかかるコンサルティング経費の一部を補助します。国際認証、50万円。国内認証、20万円。2分の1以内。8、新しい生活様式対応支援事業補助。新しい生活様式に対応した業態転換や新たな商品、サービスの開発などの取り組みにかかる経費の一部を補助します。50万円、2分の1以内。9、テレワーク環境整備支援事業補助。従業員にテレワーク勤務をさせる際に必要な通信機材購入費などの経費の一部を補助します。50万円、2分の1以内。10、働きやすい環境づくり支援事業補助。誰もが働きやすい職場環境の整備やインターンなどの受け入れ環境の整備に要する経費の一部を補助します。外国人労働者の環境整備を行う場合は加算があります。75万円、100万円、加算あり、2分の1以内。11、働き方改革推進モデル企業奨励金、国の働き方改革に関する認定を取得した市内事業者に奨励金を支給します。20万円、定額。12、中小企業の UIJ ターン人材確保、支援事業補助。日立市に UIJ ターンする市外在住の人材の採用、雇用にかかる経費の一部を補助します。50万円。 1/2以内。13、検診訓練支援事業補助。従業員などの技能向上、スキルアップを目的とした研修、実技訓練、セミナー受講、試験受験などにかかる経費の一部を補助します。40万円、1/2以内。14、専門家活用推進事業補助。専門家から各種助成金の申請や、雇用する従業員のヘルスケアなどの指導を受けたときに必要となる経費の一部を補助します。10万円、1/2以内。15、緊急雇用維持支援金。雇用調整助成金を受給する事業者のうち、従業員を解雇しない場合、支援金を支給します。20万円、5万円、プラス対象従業員数、かける1万円。16、休業者支援金。国の休業支援金、給付金を支給された方に支援金を支給します。国の給付金の1/8、最大6ヶ月分。詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、商工振興課、内線471。日立これからプロジェクト。アウトドアチョークアート。時間、5月14日サタデイ。10時から15時。場所、日立シビックセンター新都市広場。写真。定員500人。当日会場受付にて申し込み。自由に描いて楽しむ。写真。チョークアーティストのライブパフォーマンスを楽しむ。写真。イベントなどの最新情報は右の QR でチェック。問い合わせ、日立駅前地区活性化委員会事務局、商工振興課内、内線775、日立シビックセンターの催し、A、放課後科学クラブ、日時、5月16日月曜日、午後3時30分から5時、時間内自由参加、場所、オリエンテーションルーム。内容、音の実験。問い合わせ、科学館。電話、24-7731。B、サクリエチャレンジ、ひよこクラフト。日時、6月6日月曜日。午前9時45分から10時15分。場所、オリエンテーションルーム。対象、幼児と保護者。内容、光る星型のステッキ作り。写真。料金300円。申し込み、5月14日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館。電話 24-7731。C、ひよこプラネタリウム。春の星空。日時、6月6日月曜日、午前11時から11時30分。場所、天球劇場。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、5月23日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館。電話、24-7731。 D、 バギーコンサート。叩いて回ってぐるぐるパーカッション。日時、6月22日水曜日午前11時30分開演。場所、オリエンテーションルーム。出演、カラフルサイン、大江雅子、岩崎理恵、長尾智子、大熊律子。申し込み、5月21日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日 立シビックセンター、電話 24-7755 E 日立市民吹奏楽団定期演奏会、日時5月22日日曜日午後2時開演、午後1時30分開場。場所音楽ホール。内容曲目ドラゴンクエスト1より序曲ジブリメドレーほか、料金前売り500円、当日600円、未就学児無料。問い合わせ日立市民吹奏楽団事務局寺門、電話 090-2735-2567。 その他イベント情報は右の QR からご確認ください。新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。19ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。20ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。21ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。イノシシなどの侵入防止柵の設置費用の一部を補助します。対象者、農業や家庭菜園を営む方で、市税の滞納がない方、借地は補助の対象外になる場合があります。対象となる経費、鳥獣の侵入を防止するために設置する電気柵、メッシュ柵などの資材購入にかかる費用。購入後の申請は対象外となるため、必ず資材購入前に申請してください。補助額、補助対象経費の3分の2、上限6万円。申し込み、来年2月28日火曜日までに、事前に農林水産課内線403へ。あなたの身近な相談相手、民生委員、児童委員。5月12日は、民生委員、児童委員の日です。民生委員、児童委員って？お困りの方の相談に応じ、地域住民と行政とのパイプ役を務め、問題解決の手助けをしています。市では355人の民生委員、児童委員が各地域で活動しています。こんな相談をお受けしています。障害や高齢の一人暮らしで生活に不安がある。病気や怪我で生活に困っている。福祉サービスの制度や窓口がわからない。 子育てに悩んでいる。近所で虐待、DV らしい様子を目撃した、など。お住まいの地域の担当民生委員、児童委員など、詳しくは社会福祉課か各支所に問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉課、内線391。全国一斉ダム管理演習を実施します。縦横ダムでスピーカー放送とサイレンを鳴らしてのダム管理演習を行います。なお、ダムからの放流は行いません。日時、5月13日金曜日。県高萩工事事務所ダム管理課。電話、0293-22-2323。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、5月24日火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に、専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話37-1122。高齢者、障害者の方のお悩み、ご相談ください。定期無料相談会。日時と場所。1、5月14日。2、6月18日。いずれも土曜日。午前10時から正午。日立市民会館2階会議室。3、7月16日土曜日。午前10時から正午。市民貢献人の会日立事務所、金沢町 3-7-21。内容、青年貢献制度に基づく見守り、任意貢献、法定貢献の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。申し込み、各相談会前日までに電話で、市民貢献人の会日立、51-1031へ、日立市シルバー人材センターの入会希望者説明会、日時、5月19日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付、場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書。日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター 34-6018 へ。自転車の交通マナー見直してみませんか？自転車は手軽で便利な乗り物ですが、車両、車の仲間です。交通事故の被害者となるばかりではなく、加害者になることもあり、高額な賠償を請求される事案も発生しています。自転車を利用する方は、ドライバーとして交通ルールの遵守と交通マナーの向上に努めましょう。定期的な点検、整備を行いましょう。損害賠償責任保険などに加入しましょう。自転車安全利用五則を守りましょう。自転車安全利用五則。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で 車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並走の禁止。夜間はライト点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。問い合わせ、交通防犯課、内線515。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。8月に受診予定の方、申請期限は5月31日火曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなる場合があります。6月に受診予定で申請済みの方、5月10日頃に決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国保、内線203、後期、内線204。今月の納期、納期限は5月31日火曜日です。軽自動車税、前期分、問い合わせ、納税課、内線253。5月の市税、国保料などの休日納付相談。日時、5月22日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。市に移管された防犯灯を適正に管理するため、防犯灯に管理番号ステッカーを貼りました。防犯灯が点灯しない場合や不具合などを発見した場合は、管理番号ステッカー写真に記載された番号と所在地を市へ連絡してください。また、町内会などの皆さんには、樹木の枝などが照明を遮る場合の枝払いなど、防犯灯の維持に引き続きご協力をお願いします。問い合わせ、交通防犯課、内線571。催し。国語の教科書に出てくる本典。私立の小中義務教育学校で使われている国語の教科書に出てくる本の展示と貸し出しを行います。日時、5月18日水曜日から6月12日日曜日。場所、記念図書館展示コーナー。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。日立陸上記録会。日時、5月21日土曜日午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。内容、部門は1、小学生、2、中学生、3、高校生、一般に分かれます。種目については、日立市陸上競技協会のホームページをご覧ください。参加料、1、小学生、200円、リレー、1チーム、400円、2、中学生、500円、2種目目は、400円、リレー、1チーム、800円、3、高校生、600円、2種目目は、500円、リレー、1チーム、1000円、一般800円、2種目目は700円、 リレー1チーム1000円。申し込み5月11日水曜日までに日立市陸上競技協会のホームページから申し込みを。問い合わせ、日立市陸上競技協会、米川。電話、080-8711-6604。ターゲットバードゴルフ交流大会。日時、5月28日土曜日、午前9時集合。雨天時は5月29日日曜日に順延。場所、河原湖北浜スポーツ広場。対象、市内在住か、通勤・通学している方。参加料500円。用具の無料貸し出しあり。申し込み、5月27日金曜日までに電話で、日立市ターゲットバードゴルフ連盟、コダト、090-8746-7456へ。チンパンジーの森を作ろう。樹木や苗木を持ち寄って、チンパンジーたちが暮らしている運動場に植えます。また、3ヶ月後にチンパンジーの運動場が、どのように変化したかの観察会も行います。日時、5月28日土曜日、午前10時から11時30分。雨天時は5月29日日曜日に順延。観察会、8月27日土曜日。観察会の参加は任意。場所、かみね動物園チンパンジーの森運動場。定員7組、1組4人まで、多い時は抽選。参加料無料。入園料別途、記念品あり。申し込み、5月14日土曜日までに、件名にチンパンジーの森づくり参加希望と明記し、氏名、年齢、電話番号、持参できる樹木の種類と高さをメールかはがきで、かみね動物園、メール、kaminezoo@citywide.hitachi.lg.jp 郵便番号 317-0055 宮田町 5-2-22 電話 22-5586 へ。参加の可否は5月18日水曜日までに当選者のみに連絡します。その他、樹木をチンパンジーが食べてしまったり、折ってしまうことがあります。動物園では樹木や苗木の寄付も受け付けています。長者山遺跡ガイドツアー。国指定史跡長者山遺跡の現地ガイドを郷土博物館職員が行います。日時、5月28日土曜日、午前10時から11時、小雨欠航、好天時は中止。場所、長者山遺跡、十王町遺址2951周辺。石町田園都市センター集合、先着15人。申し込み、5月12日木曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。吉田忠音楽記念館展望カフェ5月の演奏。オカリナとギターのハーモニー。日時、5月28日土曜日午後6時開演。午後5時30分開場。内容、オカリナの素朴で温かみのある音色をお届けします。出演者、オカリナ水曜の会&風鈴。申し込み、5月16日月曜日の 午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館21-1125へ、先着50人、1人1回、2人まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。県北在住、日展洋画作家展。日時、5月31日火曜日から6月6日月曜日。確日、午前10時から午後6時。5月31日は午後1時から。6月6日は午後4時まで。場所、日立シビックセンターギャラリー。内容、日展に入選した作品などの展覧会。問い合わせ、県北在住日展洋画作家の会、名倉。電話 24-1191。百年塾ジオネット日立によるガイドと歩く新緑のお岩山から上根山ジオツアー。日時、6月5日日曜日、午前9時20分から午後3時、雨天中止。場所、奥日立きららの里第一駐車場。コース、約8キロ。奥日立きららの里第一駐車場。お岩神社。お岩山頂上、かびれの高峰、紅葉台、上根山、奥日立きららの里第一駐車場解散。持ち物、マスク、飲み物、昼食、雨具、動きやすい服装で、参加料500円、記念品ほか、先着20人、申し込み、5月20日金曜日までに、住所、氏名、生年月日、電話番号を、直接か電話で、百年塾サロン 23-9165 へ、午前9時から午後5時。講座、離職者、休職者のための公共職業訓練。1、介護サービス、OA 基礎化。内容、介護職員初任者研修修了証の取得を目指し、ワード、エクセルの基本操作を習得します。定員20人。2、機械CAD、OA 基礎化。内容、機械図面に関する基礎知識や、CAD を利用した簡単な立体形状の作図を学びます。また、パソコンの基本操作、文章作成、表計算などを習得します。定員15人。3、ビジネスパソコン基礎化。内容、ワード、エクセル、パワーポイントの基礎を学び、CS 試験の合格を目指します。定員12人。訓練期間、いずれも、7月1日金曜日から10月31日月曜日。場所、未定、問い合わせてください。対象、いずれも事前に公共職業安定所に求職申し込みをした方で、数回の就職相談を行い、公共職業安定所長に受講を認められた方。1から3とも早期就職のための相談や指導を行います。参加料、いずれも無料、テキスト代などは自己負担。申し込み、いずれも5月9日月曜日から6月10日金曜日までに入学願書、各公共職業安定所にあります、を最寄りの公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院。電話 35-6449。百年塾生き生きワクワク講座。講座名、時、内容、講師の順に読みます。 1、健康づくり太極拳。6月8日、15日、いずれも水曜日、午前10時から11時30分。陽明寺太極拳。初心者向け講座。深い呼吸に合わせ、ゆっくり動かします。田中陽子さん。定員10人。料金400円、2回分。持ち物、飲み物、タオル。2、笑顔になる笑い文字体験。6月10日金曜日、午前10時から11時30分。朱色のほっぺやハートを描いて、ありがとうのはがきを完成させます。弓野のりこさん。定員10人。料金400円。持ち物、黒のボールペンかネームペン。3、笑顔になる笑いヨガ体験。6月17日金曜日、午前10時から11時30分。笑いヨガの基本エクササイズを楽しみ、ストレス発散、自己免疫力アップ。弓野のりこさん。定員15人。料金200円。持ち物、飲み物、タオル。ところ、いずれも教育プラザ。いずれも無料託児あり。申し込み。1は5月31日火曜日。2、3は6月7日火曜日までに、希望講座名、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、メールで、百年塾サロン、23-9165、メール、jinzai@net.jwai.ne.jp へ。募集、日立市スポーツ協会、市民プールのパート職員。勤務時間、7月1日金曜日から9月10日土曜日。勤務地、縦横市民プール。対象、高校生以上、定員15人、予定。申し込み、5月22日日曜日までに、消印有効。市販の履歴書、顔写真調布を直接か郵送で、日立市スポーツ協会市民プールパート職員募集係。郵便番号 316-0034 東鳴沢町 2-15-1 電話 36-6661 へ。勤務条件、賃金などは問い合わせてください。応募者には後日詳細を連絡します。
子育て、計画的に予防接種を受け、感染症を予防しましょう。予防接種を受けることで、事前に感染自体を、または感染した場合の重症化を防ぐことが期待されています。予防接種を受け、感染症を予防しましょう。料金、無料。接種期限を過ぎている場合は、有料。持ち物、実施通知書、予診票、母子健康手帳、体温計。その他、接種歴を母子健康手帳で確認しましょう。間隔や期限を確認し、体調の良い時に接種しましょう。定期予防接種は、市外の協力医療機関でも受けられます。希望される方は、事前に問い合わせてください。定期予防接種一覧。ロタウイルス、BCG、4種混合、B 型肝炎、HIV、小児用肺炎球菌、水痘、麻疹風疹混合、 1期、2期。日本脳炎、1期、2期。2種混合、子宮頸がん予防ワクチン。接種回数や接種期限などは、お持ちの母子健康手帳でご確認ください。おたふく風邪の予防接種は、任意予防接種でも費用が一部助成されます。詳しくは問い合わせてください。予防接種のスケジュール管理には、日立母子手帳アプリが便利です。予防接種スケジュールの自動作成、電子母子手帳機能、市のイベントや子育て情報のお知らせなど、母子健康手帳の代わりにはなりません。予防接種や検診などを受ける際には、母子健康手帳を必ず持参してください。QR コードがあります。登録はこちらから。写真があります。アプリのスマホ画面です。写真終わり。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。 見つけたよ、広がる未来とつかむ夢。児童福祉週間、5月5日木曜日から5月11日水曜日。毎年5月5日の子どもの日から1週間を児童福祉週間としています。児童福祉週間とは、子どもを取り巻く様々な問題への社会の関心を高めるために、厚生労働省などが定めています。皆さんも家庭での親子の触れ合いや、地域での子どもの健全育成など、子どもの健やかな成長について考えてみましょう。問い合わせ、子育て支援課、内線338。写真が6枚あります。いずれも家庭や地域、学校などでの子どもの様子です。写真終わり。中央子どもの広場、楽しくヨーガ。日時、5月23日、月曜日、午前10時30分から正午。場所、中央交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着8人。無料託児あり、先着5人。講師、ぬかがみえこさん、インストラクター。持ち物、ヨガマットか、大判のバスタオル。飲み物、汗拭きタオル。動きやすい服装で。申し込み、5月13日金曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。南部子どもの広場、乳幼児の生活リズムや健康管理。日時、5月26日木曜日、午前10時30分から正午。場所、南部図書館。対象、乳幼児と保護者、先着7組。内容、乳幼児の生活リズム、睡眠や病気の予防などについての話。講師は、市保健師。申し込み、5月16日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。子育てママ学習会。学習は楽しい集まるという感じ。時、6月14日から来年3月28日の毎月第2、第4火曜日。確実午前10時から11時30分、全18回、8月は休み。ところ、花山交流センター。対象、0から3歳児と保護者、 先着20組。内容、親子リトミック、ママのストレッチ、遠足、鑑賞会、季節の行事など。料金、5000円、18回分。別途、保険料、1人800円。申し込み、5月12日木曜日から直接か電話で花山交流センター 34-5431 へ。午前9時から午後5時。ベビーマッサージでスキンシップ。時、5月25日水曜日午前10時30分から11時30分。ところ、子供すくすくセンター。対象、生後3ヶ月から11ヶ月の乳幼児と保護者。定員6組、多い時は抽選。対象外のお子さんの無料託児あり。当日の前後2日以内は予防接種を避けること。内容、講師、長谷川智子さん、マッサージセラピスト、保育士。料金400円。申し込み5月19日木曜日までに直接か電話で子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。QR コードがあります。遊びにおいで、もこちゃん広場。ふわふわ。時、6月13日月曜日、7月4日月曜日、確実午前10時から11時15分。ところ、多賀図書館。対象、未就学児と保護者。定員10組程度、多い時は抽選。内容、手遊びや読み聞かせ、体操などのお楽しみ会。のびのび、時、7月25日月曜日、午前10時から11時15分、ところ、大瀬青少年の家、対象、0、1歳児と保護者、定員15組程度、多い時は抽選。内容、水遊び、申し込み、ふわふわ、のびのび、いずれも、事前に右の QR からか、直接か電話で、子どもセンター 36-0048 へ。2、3歳児の水遊びは、8月の開催を予定しています。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。大久保交流センター、マンデーエンジョイエアロビクス、第1から第4月曜日、9時30分から11時、月2000円、木村、電話、35-0723。大沼交流センター。ヨーガ、シャンティの会。第1から第3月曜日、10時から11時30分。月2000円。小原、37-4500。久慈交流センター。ヨガサークル。体幹強化クラス。第3、第4火曜日、19時30分から20時30分、1回500円。島根、090-2750-0640。写真があります。久慈川河川敷に咲く満開の菜の花です。写真終わり。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。 表1、2とも4月11日現在、基準値放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。コシ油、野生。日立市、日立太田市ほか8市町。キノコ類、野生。日立市、日立太田市ほか9市町。イノシシ肉、県内全域。石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。表1終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。日立市、高萩市、ほか6市町。石岡市、笠間市、霞ヶ浦市、城里町については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。日立市、高萩市、ほか6市町。日立市、石岡市、笠間市、霞ヶ浦市については一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立太田市ほか3市町。表2終わり。情報の詳細は下の QR をご覧ください。市ホームページに掲載を開始しました。市ホームページと県ホームページの QR があります。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課、電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日3月16日から29日。小学校、測定値の範囲、最小値から最大値。0.049 から0.092。中学校、0.048から0.080。特別支援学校、0.068。認定こども園、幼稚園、保育園、0.044 から0.088。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館、3.5 メートル。測定値、令和4年4月15日、0.038。西部支所、3.5 メートル、0.036。消防本部、1.0 メートル、0.035。中工事小学校、3.5 メートル、0.041。大沼小学校、3.5 メートル、0.045。久慈中学校、3.5 メートル、0.049。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、 個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開庁日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。
広告募集中。7月20日から8月20日号、空きあります。日立司法、有料広告で検索。
日立市の未来を切り開け。令和4年度、日立市職員採用試験。令和5年4月採用。前期日程。日立シティリクルーティング2023。申し込み期間。5月10日火曜日9時から、6月6日月曜日17時。試験日程。第一次試験。エントリー動画。スコア総合適性検査。エントリー動画。6月9日から20日。スコア総合適性検査。6月17日から27日。第二次試験。個別面接、論文等、専門試験、土木、建築のみ、7月23日、または7月24日。第三次試験、個別面接、8月下旬予定。募集内容、職種など、一般事務、大学卒程度、予定人員、28人程度。主な受験資格、すべて卒業見込みの方を含む。30歳以下で大学を卒業した方。一般事務、短大卒程度、3人程度。28歳以下で短大または専門学校を卒業した方。土木、5人程度。建築、1人程度、いずれも35歳以下で大学、短大、または専門学校を卒業した方。一般事務、障害者対象、若干名、35歳以下で大学、短大、または専門学校を卒業した方で、障害者手帳を有する方。試験のポイント、電子申請で24時間受験申し込み。全国約300箇所のテストセンター方式による試験。スコア総合適性検査を実施。エントリー動画による人物審査。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、試験日程などは変更になる場合があります。後期日程では、一般事務・土木、高校卒程度、電気・保健師、保育・教育、動物飼育員、消防などを募集する予定です。詳しくは、7月5日号、司法に掲載します。採用に関する詳しい情報は、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、人事課、内線284。
編集発行、茨城県日立市、市長公室、広
広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 IP 050-5528-5000、 必ず050から発信してください。
日立市ホームページ
https://www.city.hitachi.lg.jp/
日立市報バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/sHIHIHI/006/001/KOHO_INDEX.html
過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
4月1日現在の人口世帯数17万232人、前月比マイナス580、男84875人、マイナス265、女85357人、マイナス315、77254世帯、プラス106。3月の出生数71人。以上で声の広報、司法日立、令和4年2022年5月5日号、ナンバー1720を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。